キンキンラディオ。海外ドラマは最近見てへんの？
前紹介したパースオブインタレストもいよいよシーズン4の吹き替えを今 CS でやってて、で次のシーズンでファイナルらしいね。
メンバーの一人が産休中やからね、
ドラマの中では生死不明みたいな扱いになってるけど、この女優さんの産休明けを待ってファイナルシーズン作るんちゃうかな。
長いこと見てきたパースオブインタレストもいよいよ佳境か。
このマシンとサマリタンの対決がね、どう決着するのかっての楽しみやね。
あとは
ね、今 NHK でやってる情熱のシーラ。
スペインの海外ドラマって珍しいよね。
この内戦中のスペインを舞台に、婦人服の仕立て職人、いわゆるお針子さんがやがてスパイになっていくっていう。
まさに波乱万丈やんな。
最初俺内戦時代のお針子さんの話っていうのだけ聞いてたから、なんかカーネーションみたいなのを想像してて。
いやもう全然違うわね。
その婚約者がいたのに悪い男に騙されてモロッコに渡り、警察に追われ、でそこでやっと店を持って、でスペインに残した母を呼び寄せようといろんなつてをたどって、金持ちの客と知り合ったりするうちにスパイになっていくと。
すごい話やんな。
体中に拳銃巻きつけて運びに行くシーンとかあって、
あの絵のインパクトだけですごかったよね。
冒頭にあのシーンをバーンと見せられただけで、あもうこれ見ようっていう気にさせられたもん。
またな、スペインとかモロッコの風景が綺麗ね。
確かオールロケやったよね。
金持ちのパーティーのシーンがあって、すんごいシャンデリアのお屋敷とか出てくんねんけど、実際の豪邸の中で撮影してんねんな。
だからその映画みたいなスケールの大きいドラマや。
ただその時代背景を知ってんとちょっと分かりにくい部分があるから、そういうのは公式サイトとかでちょっと見ておくとより楽しめるかなと。
あとスケールの大きいドラマといえばアウトランダー。
これまで始まったばっかりや。
第二次大戦後、夫と新婚旅行中の看護師がイングランドと戦争してた18世紀のスコットランドへタイムスリップするっていう。
これジンの女性版みたいな話やんな。
でそこで夫とそっくりの男、これがイングランド軍の兵士で夫の祖先やねんけど、こいつに襲われそうになって、でそこスコットランドの兵士に助けられる。
はいはい。
最初は娼婦と間違われて身の危険にさらされるんだけど、このスコットランド兵が肩を脱臼しててさ、で看護師やからそれを治してあげる。でそれがきっかけでスコットランド兵の一行と行動を共にする。
でまたこの脱臼してたスコットランド人がイケメンやねんな。
でもう当然やがて恋に落ちていくわけですよ。
で夫への愛との狭間で揺れ動く主人公みたいな感じや。
まさにジンの女性版っていうか、ジンがアウトランダーの男性版やねんけどね。
これは世界で2500万部売れた大ベストセラーの映像化なんでしょ。
だからこの小説のとがきみたいな、こうヒロインのモノローグがずーっとナレーションで流れてって、この格調高い英米文学の香りみたいなのがプンプン漂ってくるドラマなんですよ。
これもまた映像が綺麗やん。
タイトルバックでね、見渡す限りもう新緑の大平原を馬がブワーッと走っていくね。
まあ、それだけでわこのドラマ見ようっていう気持ちにさせられるような。
いやもうほんまこれも映画みたいなスケール感のあるドラマやわ。あと最近海外ドラマの大本命といえば、
やっぱりゴッサムでしょ。
ゴッサム。
バットマンの舞台となるあのゴッサムシティを描いたドラマやね。
若き日のゴードン刑事と、まだバットマンになる前、少年時代のブルース・ウェイン、そしてゴッサムシティにはびこる汚職と犯罪、マフィアの勢力争いを描いた、もうとってもハードなドラマです。
はい。
まず第1話の冒頭、あのウェイン一家殺害事件から物語が始まる。
でその事件をゴードン刑事が担当することになって、2人は知り合うんや。
ゴードン刑事とブルース・ウェイン少年がね。でそのブルース・ウェインを演じてるのが、前にここでも紹介したタッチっていうドラマでキーファー・サザーランドの息子役ジェイクをやってたデビッド・マスーズ。
ちょっと大きなったよな。
ちょっと顔がシュッとしてきててさ、この少年から大人になる前のこうちょうどいいこの精悍な少年の顔つきっていうのになってきてる。
もうちんちん毛生えてきてんのかな。
知らんがな。
あでもブルース・ウェインの少年時代も彼しかないっていうぐらいのハマり役だよね。
あとペンギン、キャットウーマン、トゥーフェイスっていう、後々バットマンと関わって対決していく人たちが、若き日の姿で出てくんね。
ジョーカーは出てこやへんの？
さあ、このジョーカーが今後出てくるかどうかっていうのも楽しみの一つやな。
で、このペンギンがさ、まだマフィアの手下で、対立する二つのマフィアに、こう、スパイみたいな、こう、ちょこちょこちょこちょして、ゴッサムシティを引っかき回していくねんな。
これがまたもう、ずる賢いっていうか、もう悪いやつやねんな。
で、キャットウーマンが、もうほんままだ子供やねん。
でも、まあ、可愛いよね。
演じてる女優さんの顔立ちが、ほんま猫みたいな目してて。
もう出てきた瞬間に、あ、この子、キャットウーマンになんねんなってわかるもん。
で、弱い子見つけてきたな、思うわ。
で、この少女時代のキャットウーマンも、ブルース少年といろいろこう、関わり合っていくねんな。
そうやってこう、バットマンに出てくる悪役やいろんな登場人物のルーツが描かれるわけや。
で、そのマフィアの構想、ブルース少年の成長っていうのを縦軸に、毎回いろんな奇怪な殺人事件が起こって、でそれをゴードン刑事が腐敗しきった警察内部やマフィアの言いなりになってる市長と対立しながら捜査していくと。
まあ、基本1話完結だから見やすいよね。
バットマンをよく知ってるファンはもちろん楽しめるし、
でバットマンをよく知らない人でもこう面白い刑事ドラマとして楽しめるやん。
バットマンって原作あんまり読んだことなくって、あのティム・バートンの映画とクリストファー・ノーランのダークナイトシリーズぐらいしか知らんからさ。
あ、でもあのダークナイトの雰囲気にやっぱりちょっと近いんじゃ、
ま
あ、
意識はしてるやろな。
またこのゴッサムシティの世界観がすごいよね。
でロケは主にニューヨークなんやけど、それに様々な視覚効果とかを施して、あの薄暗いゴッサムシティの雰囲気をもう見事に再現してんねん。
あのマフィアのボスの乗ってる車なんか結構古い方やのに、みんな普通に携帯持ったりしてるよね。
あのいつの時代かわからん不思議な世界観がいいよ。
だもまるで視聴者がゴッサムシティに迷い込んで犯罪を目の当たりにするような臨場感があんねん。
だもこれからの展開は楽しみやね。あとね、これまだ見てないんだけど、ハンク、ちょっと特別な僕の日常って、これEテレでやってるんだけど、
あのアイカーリーとかやってた土曜夕方の枠やね。
そうそう、あの読み書き障害っていうのを持ってる少年が主人公 で、その彼から見える世界をこう描いてるっていう、ちょっと変わったドラマなんだけど、
基本コメディーなんかな。
あの予告見た感じでは割とこう明るいテイストのドラマなんで、これもちょっと見てみようかなと。
はい、
まあ、海外ドラマね、情熱のシーラ、アウトランダー、ゴッサム、ハンク、ご紹介しました。
参考にしてみてください。